こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。池田佳代子編による本社は、世界の人口を100人の村に置き換えて、現状を見つめ直すノンフィクション系の啓発書です。もともとの世界が、もし100人の村だったらの流れを受けつつ、この総集編では最新データに基づく数字の改訂版に加え、食料問題を扱う食べ物編、子どもの医療と教育を扱う子ども編、さらに原点となる1000人の村まで収めています。統計を難しい理屈ではなく、身近な人数感覚に翻訳することで、貧困、栄養、難民、識字、医療格差といった世界的課題を直感的に理解できるように設計されています。淡々とした文体と幸恵の組み合わせも特徴で、感情を煽るより、数字と事実を通して読者に考える余地を残す構成です。教育現場や家庭での学習にも向く世界理解の入り口となる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世界人口を100人に縮小して格差を可視化する発想。本書の核は、世界の複雑な統計を100人の村という比喩に置き換える方法にあります。総人口や国別比較をそのまま並べるだけでは、貧困や教育格差は抽象的な数字として流れてしまいがちですが、100人単位にすると、誰が食べられていて、誰が学べていて、誰が安全な水に届かないのかが一目で見えます。この手法は世界を単純化しすぎるという批判を受けやすい一方で、入門書としては非常に有効です。なぜなら、読者がまず不均衡の存在を認識しない限り、政策や支援の必要性にも関心が向きにくいからです。つまり本書は、精密な分析書ではなく、現実の差を実感させるための視覚的な導入装置として機能しています。数字を生活感覚に翻訳する点が、この本の最も独自性の高い部分です。次に、食料危機と先進国の消費行動を結びつける食べ物編、総集編に含まれる食べ物編は、世界の飢餓や栄養不足を単なる遠い地域の問題としてではなく、食料の分配と消費の在り方の問題として示します。食べる量が足りない人がいる一方で、豊かな国では食べ残しや過剰消費が起きているという対比は、本書全体の倫理的な視点を強く支えています。ここで重要なのは、飢餓を自然災害のような不可避の出来事として扱わず、人間の経済活動や流通、購買行動と結びついた問題として描く点です。そのため読者は援助の必要性だけでなく、自分の食生活や買い物が世界の構造と無関係ではないことに気づかされます。フェアトレードや食品ロスへの関心が喚起されやすいのもこの章の特徴です。道徳的な説教によらず、食の偏在を数字で見せることで日常の選択を国際問題につなげています。さらに、子どもの医療と教育を通して未来世代の不平等を描く子ども編は、医療と教育へのアクセスが人生の出発点から大きく分かれる現実を扱っています。子どもは自分で環境を選べないため、栄養状態、予防接種、学校教育の有無、家庭の安全性が、その後の可能性を大きく左右します。本書はこうした格差を制度や政策の議論に入る前の段階でまず実感として理解させます。教育を受けられないことは知識の不足にとどまらず、将来の就業機会や社会参加の制約につながり、医療を受けられないことは命そのものに直結します。したがってこの章は単なる子ども向けの配慮ではなく、世界の不平等が次世代へ再生産される構造を示す重要なパートです。また子どもという視点を置くことで、統計の冷たさが和らぎ、各数字の背後にある生活の重さが伝わりやすくなっています。世界理解を感情と制度の両面から支える内容です。そして淡々とした文章と再映が生む、感情に頼りすぎない説得力、本書は強い主張を連続して押し付けるのではなく、静かな文体で事実を提示する構成をとっています。この抑制された書き方は、かえって内容の重みを増しています。過度に悲惨さを強調すると、読者は距離を置きやすくなりますが、淡々とした記述は自分で受け止め考え、比較する余地を残します。さらに世界各地を象徴するようなさえが、数字だけでは伝わりにくい地理的な広がりや人間的な温度を補っています。視覚表現は装飾ではなく、抽象的な統計を空間的なイメージに変換する役割を担っています。結果として本書は、読み物としての親しみやすさと教材としての明確さを両立しています。感情を煽るルポルタージュとも、乾いた統計集とも異なり、事実を読者の中で熟成させる余白を持つ点が、この本の表現上の強みです。最後に、総集編としてシリーズの入り口と復習の役割を兼ねる構成。この文庫版の総集編は単独の新作というよりシリーズ全体の要点を一冊にまとめ直した編集版です。最新データに基づく数字の改訂版に加え、食料、子ども、原点の1000人の村を収録することで、入門者にも再読者にも使いやすい構成になっています。シリーズの初期作を未読でも、世界の不平等、 資源配分、教育や医療の格差といった主要テーマを一通り把握できる一方、既読者にとっては情報の更新点やテーマの整理を確認する復習の役割を果たします。また文庫化によって手に取りやすくなったことも実用的です。社会問題を扱う本は内容が重いほど継続的に読まれにくい傾向がありますが、本書は短い単位で読める構成と携帯性の高さにより学校家庭個人学習のどこでも使いやすい形になっています。結論として、本書は世界の貧困、食料、教育、医療という大きな課題を100人の村という単純で強い比喩に落とし込んだ極めて導入性の高い一冊です。特に国際問題を初めて学ぶ人、学校教育で使える平易な教材を探している人、あるいは自分の生活と世界の構造のつながりを見直したい人に向いています。数値を並べるだけの統計書と違い、読者が自分の立ち位置を想像しやすいように編集されているため、知識の獲得と意識の変化が同時に起こりやすい点が強みです。同種の社会啓発書の中でも本書が際立つのは、複雑な現実を極端に分かりやすく整理しながら説教臭さを抑えていることです。最新データの改訂、食べ物編、子供編、原点の収録によって単なる名作の再形ではなく、学び直しにも耐える総合版になっています。世界の不平等を入り口から理解したい読者にとって今なお有効な基礎書です。ご支援いただける場合は池田佳代子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。